Golden Bowl Fresh presents Ready Cafe. Let's enjoy and let's have fun.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ。はい、ゴールデンボールクラッシュ主催の中澤です。
イエイ、メンバーの一ノ瀬です。
はい、そして
メンバーの飯塚です。
ガッチャン。はい、今回は男3人だけでお送りします。
あれ、りっちゃんと千葉さんは？
あ、今ね、外部出演中です。あの、あ、歌い人語るさんの外部出演中でね、やってますね。
うん、この収録の前に僕ら3人で見てきてましてね。
そう、見てきたよ、うん、今日ね、今日の放送でまた撮ってきたから、うん、その終わった後に森律子と千葉さんをもうインタビューしてきたから、それも流しちゃいと思います。
最近中澤引き締まったんじゃない？
よくぞ聞いてくれた。あのね、うん、最近ね、プロテインをね、摂取し始めたんですよ。
プロテインってなんかさ、うん、よく聞くけどさ、どう、まず粉なの、あれ。
粉、見ろ見ろ見ろでしょ。で、粉末のね。
で、あれを何と割るの、大体？
俺は水で割ってる。
で、あれは何、食事なの、あれ？
食事というか、まあ、うん、タンパク質だよね、うん、だ、筋肉って、うん、なんか高タンパクなものを食べた方がつきやすいのよ。
え、そのプロテインは何、起きたら飲むの？
すごい質問攻めだな。
どのタイミングで飲むものなの？
俺は、ジム行ってトレーニングした後に飲んでる、うん。
へー。
そう、だから筋肉ってね、うん、ちょ、皆さんいい？筋肉って筋トレしてる時についてるわけじゃないんだよ。
違うの？
違うよ。だって空っぽでご飯食べないで筋トレしたって筋肉つかないよ。だって筋肉になるものが体の中入ってないから、
うん、
で、ちゃんとね、で、ちゃんと高タンパクなものが筋がつきやすいの、ね、例えば卵とか、うん、ね、チーズとか、うん、ね、おでんなんか一番いいんだよね、高タンパク取るのは。そうそうそう、ちくばとかね。
これ全く先週と同じ話してます
してる。そうね、そうで、うん、そうで、プロテインっていうのはそれを摂取しやすくするような魔法の粉なんですわ。
へえ、
そうで、甘いんだよ。俺はね、チョコレート味、いろいろ味はいっぱいあるんだけど。
え、どんなメーカーの、どんな商品名なの？それ
商品名はね、ゴールドスタンダード。いや、俺の会社の社長も鍛えてて、社長が勧めてくれたの。
社長って相談して、普通の働いてる会社の社長に何のプロテイン飲んでるんですかって会話するの？
そうそうそうそう。
何その会社？
いや、だから飲み会で席が一緒になって、うん、いや、鍛えてるんですよっつって、うん、あ、そういえば僕プロテイン始めたいんですけど、どんなのがいいですかねっつったら、うん、いやね、我々の世界はとかで話し始めて、我々って言うんだよ。
社長が？
社長が。いや、だから社長が、普段我々は言わないけど、うん、筋肉の業界だと、うん、そういう我々って言うんだよね。少しこう、ちょっと何、たくましくなるっていうか、ちゃんと鍛えてるから。
すごいな。そう、
ゴールド、ま
あ、ジムとか行くと、うん、その筋肉のスペースがありますよね。
ある、マニアックルーム、
筋肉マンのスペースが。
そう、俺マニアックルームって呼んでるんだけど、すごいよ、うん、そこなんか、
ってことは、ほら、スポーツジムとか行くと、ダンベルとか上げる人、なんか変なベルト巻いてるじゃん、ぶっといベルト。
あれは腰を悪くしないため
で。それも中澤はこうやってんの？
あそこまでやってない。なんで、筋肉破壊が起きちゃうから。そうすると次の支障出ちゃうから。俺は普通に、よくあるジムの、みんながやってるマシンをやっぱセット、うん、3セットやって、うん、で、普通にプロテインをそれ水で割って飲んで、でかくしてるって感じ。だから俺10キロ痩せたんですよ。ね、うん、10キロ痩せて、うん、で、痩せるのは嫌だから、うん、なんかなくなっちゃいそうじゃん、俺が。だからでかくね、うん、でかくしたいわけ、
うん、
だね、こっちゃんに言われたんだよ、今日もあってさ、
なんて、なん
か中澤さんは何を目指してるんですかとか。別に何も目指してないわけ、うん、いや、脱いだ時に女性に笑われないためにっていうとこが目標。まず
ってことはちょっと、
なんでかっちゃん、なんか言えよ。
そろそろラインナップ行ってもいいんじゃないですかね。
はい、
お願いします。
は
い、
ですね、今日のラインナップなんですが、ラジオドラマやります。今回は私の作品でございます。
はい、
そして、トーク、これはですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、次回公演、フォーカス決まりまして、
はい、
今回男3人、この3人って実はそのフォーカスの、まあ、舞台を作る側、スタッフのチーム3人なんですね。
そうですね。
なので、ちょっとせっかくなんで、ちょっと、テーマを決めてちょっとトークしたいなと思っております。
お、
その後は中澤プロレス、なります。最後まで楽しんで聞いてください。
ゴールデンラジオ劇場ひとり焼肉、声の出演男中澤博之、定員 A 飯塚克美、定員 B ナレーションは一ノ瀬一太でお送りします。金曜日の仕事帰り、男は一人焼肉専門店で孤独のグルメを楽しんでいた。
失敗した。 A5 ランク特選黒毛和牛のロースを頼めばよかった。いざという時に一歩踏み出せない性格がこの一人焼肉にも如実に出てしまってる。ズーズーしいぐらいがちょうどいいだろ自分。いや、そんなことを考えてる場合ではないのだ。このハラミも美味しそうじゃないか。滴る油、食欲がさらに増していく。赤ワインが合うんじゃないか。いや、2軒目のワインバルに取っておこう。なんという柔らかさ。噛めば噛むほど肉の本来の甘さが口の中に広がる。普段の食卓では出会うことができないうまさだ。さすが食べログ評価 4.25 の隠れた名店。しかし食べログっていうのは点数すごいよね。間違いがない。世の中はどんどん進化している。そして僕の胃袋を満たしてくれる美味しい食事も。隣のサラリーマン、そわそわしながら飲食店でスマホで撮影をするな。いくら一人焼肉専門店だからって他のお客さんに迷惑だぞ。インスタグラム、フェイスブックにツイッター、自慢したい気持ちはわかるが、僕が見つけたこの店を広めないでくれ。僕の居場所がなくなるじゃないか。おいおいおいおい、いつまで撮影をしてるんだ。どの角度から撮影したって肉は肉だ。そんなにコンロに顔を近づけたら焼け出すぞ。ようやく食べるの。ちょっと待ってくれよ。肉をタレにつけた瞬間も取り出したぞ。こいつはいつになったら食べるんだ。もう勘弁してくれ。飲食店は食を楽しむところだ。あ、いかん。隣の孤独なサラリーマンに目を奪われてる間にカルビが焦げてしまった。焦げてもうまい。
お待たせしました。 A5 ランク特選黒毛和牛ロースになります。
いえ、僕じゃないですけど。
あ、失礼しました。お待たせしました。 A5 ランク特選黒毛和牛ロースになります。
お前かい、隣のインスタおじさん。迷いに迷って注文を諦めた A5 ランクを。だから撮影をするな。一人を好んできたのに、これじゃ意味がないではないか。まあ金曜日の夜だし仕方ないか。
カバンこちらにいいですか。
あ、すいません。なんてこった。隣の席にとんでもないおっぱいの女性が座った。ニットの上からでもうかがえる大きな膨らみ。まさに A5 ランク特選和牛。焼肉店の大衆の匂いにも勝る甘い香り。ん？赤ワインを注文したぞ。おつですな。さすが分かっていらっしゃる。もしかして、もしかしてだけど好みが一緒なのかな。
お待たせしました。ウーロンハイです。
はい、あの赤ワインください。
ご案内させていただいたと思うんですが、本日店内混み合いますので。
あ、今日は時間制でしたね。じゃあこれでお会計を。
またお待ちしております。
最近ついてない。目線を感じたと思ったらインスタおじさん、お前かい。
俺の向こうにいる巨乳をチラチラ見やがって、何でも手に入ると思ったら大間違いだぞ。店を変えてもう一杯飲み直そう。
いらっしゃいませ。
あれから来ましたか？
いえ。
そうですか。いつものをください。ここのワインバルは落ち着く。食べログ評価 3.86。 客がそこそこいるのに空間が広々してるから居心地がいい。大人のための大人が集うバル。ん？この匂いはさっきのおっぱいニットちゃん。こんなことがあっていいのか。これは偶然、いや必然。こんなに飲食店があふれてる街なのに、なぜこの店に。もしかしてだけど、俺を追っかけてきて抱かれに来たんじゃないの。いかんいかんいかんいかん。すぐに調子こいて生きがってしまう自分の悪い性格。ちょっと待って、スマホを取り出して。あなたもインスタのために撮影をするんですか？ああ、メールか。しかしおっぱいとんでもねえな。 A5 ランク、いや A6 ランクだな。ん？どうした？どうして泣いてるんだ？彼氏からメールでさよならを言われたのか？こういう時できる大人はどうするんだ？さりげなくハンカチを差し出したりするんだろうな。いや、それともワインを頼んでよかったらって。俺は何かを期待してるのか？周囲からそわそわ見られてるさっきのインスタおじさんと一緒じゃないか。スマートに行動に移せない自分、何を考えてるかわからないと言われる自分、言葉が足りない自分、自分の思いを伝えずに相手の思いを知りたがる自分、努力を苦にしてその場をやり過ごす性格を変えるために一人で行動を起こすように心がけてきたんだろう。これは神様が与えた試練だ。ずうずうしいぐらいがちょうどいいだろう。自分、このボトルの注ぎ口を彼女のグラスに。
お会計ですね。お食事は大丈夫でしょうか？
彼女はワインを一口飲んでお店を出て行った。思い込みから始まる振り回される日々。もうこの空虚感はやだな。
本日のワインはお味が召さなかったですか？
いえ。ああ、その節はありがとうございました。
また二人で来てください。素敵な笑顔の奥様と。
一人もいいですけど、肉やワインは大切な人と味わうのが格別ですね。
え？
電話しても大丈夫ですか？
どうぞ。
ああ、もしもし。今何してるの？そっか、実家で話すのもなんだから、ここに来ないか？先月結婚祝いをしたワインバル、俺が悪かったよ。ごめんなさい。うん、何時でも待ってる。
ゴールデンラジオ劇場、一人焼肉。脚本中澤博之、声の出演男中澤博之、定員 A 飯塚克美、定員 B、 ナレーションは一ノ瀬一太でお送りしました。次回のゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマ一人焼肉いかがだったでしょうか。はい、感想ください。メールアドレス言います。 gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。感想お待ちしております。ということで今回自分書いたんですがいかがでしたか。
こんな人いそうだよね。
まあ、実際これね、俺仕事でちょっと営業でね、一人焼肉専門店のところに営業に行ったんですよ。でその時にサラリーマンが、夜だったんで一人で焼肉焼いてるわけですよ。なんかすっごい寂しく見えちゃって、その人が何を考えてるんだろうなと思ってね、その人が。でそれがなんか浮かんでたんだろうね、なんか俺を想像膨らませてちょっと今回この作品、生まれたきっかけになったわけですよ。
へー、俺もちょっと最近そういった経験があって、お酒を飲んだ後ってこう、蕎麦を立ち食い蕎麦を食って帰るのが結構俺多いんだけど、
うまいよね。
で、よく言う、富士蕎麦、富士蕎麦にさ、注文
バーソーのジーフね、
もういいよ。そう、富士蕎麦で待ってたら、おっさんが一人入ってきて、なんかこう注文したんだけど、もう少し酔っ払ってるんだろうね、なんかね、ボロボロ のダウンジャケット着て、でもう注文してるのに自分の財布をわざわざ取り出して、コインを数えるっていう。
うわー、そうね、面白いね、
染みてくる感じ、
染みてくる、面白いな。
でもうみんな注文取ってて、そのおじさんのだけ注文でなんとかそば出来上がりましたって言っても、全然おじさん気づいてなくて、もう周りの人がもうその人呼ばれてるよって分かってるんだけど誰も答えなくて、でもしょうがないなと思って、俺こうトントンって叩きに行って、呼ばれてますよって言って、行った時もフラフラしながら歩いてって、もうまずそうにそば食ってる感じ見て、もうドラマかけるね、
かけるね、すごい人間味が溢れ出てるよね。いや今回のね、俺ラジオドラマの中で、こうおっさんじゃん、あえてギャグをドブロックのギャグにしたっていうのは評価してほしい。それちゃんと考えてるからね。
なんでドブロックだ
ったの。下ネタとかさ、やっぱり心の中でさ言わない、その年代の人って、おじさんってイメージだけどね。
まあね、
はい、なのでちょっと感想ください、待っていますということで、トークコーナーなんですが、まずですね、今回ちょっとこのスタジオに来てない、森律子と、千葉屋の、今回ですね、歌い人語るさんの、無伴奏読書っていう、舞台に今、ちょっと出演してまして、今日実は中澤、一ノ瀬、飯塚、この3人でね見に行ってきたんですよね。
はい、
ねえ、かちゃんね、どうでした。
聞いてきました。
聞いてきただね、でも今回その、歌い人語るさんの、一人で歌を歌うわけなんですけれども、その中のなんかコーナーで、お芝居をやったわけですね。でそのお芝居の中に森さんと、千葉さんの2人でやるっていうね、でそこで歌い人さんもこう歌ったりとかして、そういう3人で、ミュージカルのような、なんか喜劇のような、そんなお話でしたね。
そうでしたね。
元気はもらいましたよ、本当に。
いや結構本当に面白くて、コミカルな感じで、千葉さんとりっちゃんが、なんだろうな、子供向けみたいな感じに分かるような形で、面白おかしく動いてくれたりとか、あれはすごい見てて面白かったなと思って。
2人とも衣装が面白かったよね。
そうね、いろんなこう男の格好をしてみたりとか。
リツコは水平さん、
ね、
で千葉さんがなんだっけ、横綱の横綱だっけ。
横綱ってわけじゃないけども、ピチピチのニットを着て、でちょっとお相撲さんの動きもするっていうのがあって、ちょっとみんなが結構笑ってるなと思って、
で、ほら前回の放送もさ、千葉さんの客演でさ、舞台終わった後さ挨拶しに行った時それを録音したじゃん、今回もやってます。はい、ぜひ聞いてください。
はい、
はい、
ちょっと
ナシカフェです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや面白かったです。
あ、ね、もう安定の
いやもう安定なね、安定のお相撲ネタ、
安定の横綱、はい、やらせていただきました。
千葉さん楽しそうだね。踊りあり歌あり、
そうですよ、
芝居あり、
私のね、まあ、好きな、まあ、自分の振り付けですし、気楽に楽しく、
あれ千葉さんの振り付け、
私の振り付けです、もちろん、もちろんそうですよ。
そうなんだ、
完全な。
どうなの、役作りは今回頑張ったの？
頑張ってないね。
あ、そう、うん、頑張ってない、
頑張ってない、
まあまあ、ね、
自然体で、
自然体だよ ね、
やらせていただきました。
あ、はい、ね、本当に、ね、面白かったですよ。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、寸劇なのにボリューミーっていうこの感じが良かったでしょうか。
じゃあリスナーに向けてお願いします、
はい、ね、すいませんね、いつもいつもこの録音の声でね、はい、次回は参加できるかなと思いますので、
ま、
あの、またぜひよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございます。はい、ラジカフェです。
いや、あんた撮る？
お疲れ様。
今撮ってんの？
撮ってるよ。
めっちゃ痩せましたね。やっぱり痩せました、ね、
痩せたでしょ、うん、もうすごいよ今。今あのプロテイン入ってるから今。
マミヤさんです。
マミヤさんです。
今これ撮ってるから声音声。
あ、マジで、
お疲れ様。お疲れ様。
お疲れ様です。
いやー、リスコ可愛かったよ。
あ、どうもありがとうございます。中澤にそんな風に言ってもらえるの初めてなんじゃないかと思う。
いやいや、ある意味二役。
あ、そうだね、ある意味二役で、
良かったですよ。
ありがとう。
今回どうでしたか、千葉さんと。楽しそうだったよ。すごい
楽しかったよ。久しぶりに踊ったし、うん、実のところ腰を痛めてですね。
あ、本当。
1ヶ月前に痛めて、うん、その後今日まさに今痛めて、うん、そうなんです、実は。
どれ？
そういうの感じなかったよ全然。
あ、本当に、うん、いや、あの、すぐそこのなんかちょっと有名な整骨院に行って、うん、あの、骨バキバキバキって鳴らしてもらい、なんとかうまく立てるようになったっていう今日。
今日だ、今日なんだ。
そうなの。
やば、
なんていうの、水平ルック似合うね、リスコね。
あ、似合うかもね。あ、分かる分かる分かる。
出てきた時良かったよ。
あの、セーラーズみたいな着と似合うんだよね。
そうそうそう、
分かる分かる、
はい、じゃあ、あの、はい、リスナーに向けて、はい、お願いします。
はい、あの、無事公演を終えることができました、はい、今だから言える腰痛もですね、はい、なんとか押し切ってやることができました。ありがとうございました、はい、5月の公演も皆さんぜひぜひ、その時はね、体調万全でやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、森リスコでした。はい、千葉さんとリツコの、コメントでしたね。あの、よかったよね、楽しそうにやってて。
いや、本当に楽しそうでよかった。
もう、うん、うちのね、次はもう次回公演ですからね、そこで2人活躍するのでぜひ頑張ってほしいなと思うんですが、
はい、
まあ、トークコーナーやりましょうか、
はい、
今回はですね、あの、冒頭でもお伝えしたんですが、まあ、次回公演、フォーカスの、脚本家、演出家、音楽マン、この3人が音楽マン、うん、音響でね、うん、3人揃ってるから、ちょっとテーマを持って話そうかと。で、
今回のテーマはじゃあ何ですか？
言います。ゼロからの創作。
なんだそれ。
ゼロからの創作というテーマでね、ちょっと話そうかなと、はい、まあ、要はさ、うん、ほら、うちらって、まあね、3人とも役割的にゼロからさ、何もないところから作り出す仕事を持ってる3人じゃない？
あ、そういうことね。
脚本家、演出家、はい、演出家はちょっと違うか。でも音楽、
音楽もちょっと違う。
まあ、脚本が軸なんだけど、ゼロから作り出すっていうね、ところが大事なんじゃないかと、はい、いうところがあって、今回は特にね、あの、一ノ瀬さんの本なんで、
はい、うん、いや、今回、あの、その脚本を書いて、で、中澤とかっちゃんにもう本を渡したんですけど、うん、そしたらもう別に何も言ってなくて、かっちゃんがエンディング曲、
ちょっと待って待って、かっちゃん、この BGM いいよ、この BGM いいよ、はいはい。
で、かっちゃんが、あの、うん、別に注文もしてないのに、あの、うん、エンディング曲できたんだけど、ちょっとこれ聴いてくんねっつって、
これね、いや、ここすごいいいのよ、うん、これすごいいいんで、いい、いいことだと思う、
うん、
すごい。
で、まだ何にも俺言ってないんだよ、うん、まあ、何にも言ってないけど、持ってきてくれて、ああいう時ってどうやって作ってんの？
いや、もうインスピレーションで、
へー、
まあ、ある程度、なんて言うんだろう、この話を読んで、
うん、
で、ここで、あの、音楽入るとかっていうのはもう書いてあるので、
うん、
で、結構、あの、今回その音楽に対しての一応さ、あんま言わない方がいいのかな、うん、ちょっと注文がもともとあったから、うん、それに合わせてちょっとこう試しにやってみたっていう感じ。まずは、まずやっぱり作ってみないとね、っていうのがあるから。
そうそうそうそう、やっぱりね、あの、こう、うん、ね、あの、注文するだけじゃなくて、ちゃんと ね、こう帰ってこないと俺もいいも悪いも言えないし、うん、やっぱかっちゃんが最初上がってきたものがなんかすごいねダイナミックな感じにね、まあ、言いづらいんだけど、うんうん、ちょっとそういう風のが上がってきた時に、うん、いやちょっとそのダイナミックさはいらないんだよねって言ったら、うんうんうん、また違うパターンの次持ってきてくれて、それも1日ぐらいでまた戻ってきたから、うん、まあ、かっちゃんこれやりやすいなと思って、うんうん、やっぱりこうやった後すぐ帰ってこないと、うん、なんだろうな、こっちも乗ってこないし、うん、そういう面では今までって中澤とかっちゃんはそういう風にこう何回も舞台の、うん、構成だったり音楽をやってたから、うん、もうなんとなく掴んでるかもしれないけど、うん、今回俺とかっちゃんは初めてだから、うん、ちょっとやってて楽しいよねこの 2,3 日
まあ、ここ 2,3 日
これまあ、基本これは独特なんだよ、うん、その基本的にその脚本の中でもうね音楽が書いてあってラストの曲っていうのはもう一ノ瀬さんがこだわってるのがもう分かるわけ、うん、だから俺とは知らなかったんだもん、もう二人がやり取りしてるの今日知ったんだもん。だ音楽とかさ普通だったら演出家がさ、うん、こういうイメージでってあるんだけど、でも一ノ瀬さんからもうかっちゃんとそういう風に話し合ってやってるよって言った時にまあ納得は得たし、うん、俺の中でね、うん、だからなんかすごいもう2人でもうやってんだなと思ってなんか嬉しいですよ。
この後、まあ、僕の今その脚本が出来上がって、うん、まあ、かっちゃんはそういう風に何ていうの僕にアピールをしてもらったんだけど、うん、中澤はどうするのこれから。
これから、いや、これから模索してい、うん、くよ、うん、何
え
何かちゃん
いつもでサビに来た
まあやりながらやっていきますよ。でも、決めてることは、うん、すごいメリハリのあるものにしたい。メリハリのある作品、一見こう長らかにこう、まあ、言えないんだけどねまだね、うん、でもこの密室サスペンスのような、うん、まあ、コメディ要素も入ってるんだけれども、うん、シチュエーションがね、うん、だからやっぱりそのメリハリバランスっていうものをしっかりと抑えながらやっていきたいかな。だから分かりづらい作品にはしたくないよね。ここだっていうところを最終的に見終わった後に あそこのシーン良かったね、最後の狂気が良かったねみたいな感じに俺はしたいなと思ってます。
ああそうですか、
はい、
いやなんかそんなこと言ってくれるんですね。かっちゃんはこうどう今回うん、
まあ、
やるんじゃ
な
くて
まだあれなんだよね、まあ、脚本読んで、うん、実際まだ稽古がこれからなので未知数なところがあるので、まあそれを見てまたもう一インスピレーションいただいてからまたちょっと固めようかなっていうところかな。
曲が終わりました。でもう一回行こうよその曲。いいよ俺も話しやすいこの曲。
あそう。
ただ一応今回先に作ったのは、まあ、できたらこうやっぱり言われるだけっていうのは嫌だから、うん、先にこう提示してそこから何かこう逆に、まあ、なんかこうもらってほしいなっていうのがあって先に作ったっていうのは実はちょっとあるかな。
あなるほどね、うん、言われるだけじゃなくて自分はこういう感じのことをやりたかったりあとこういうのをイメージしてるよっていうのを言ってきたわけね。
そう、客をもらってこうイメージしたよっていうのを。
あそう、曲ってさどう作るのか俺は全然知らないんだけど、うん、かっちゃんが最後このクライマックスに向かって多分自分でセリフを喋りながら作ったんだなっていうのが分かったのがね、そう、曲の始まるタイミングと盛り上がるところが多分ここで、クローズアップしてほしいんだなっていうところまで考えてたっていうのを聞いてこいつすげえなと思って。
まあそこはねまあその音楽はさ、うん、要は音曲合わせになるんだねきっとね。
そうそうそう
そうだよね、うん、役者が喋って曲の尺も合わせてみたいな。
そうそうそう
シーンだよね、
うん、いやなんかその普段のこう何自分で曲を作って歌ってる人たちとはまた違う感じの作り方をするんだなと思って。
あでもそうだね BGM とか、ね、舞台で使う音楽だから
難しいよね。
だからある意味こうそういう部分ではゼロからではないのかなっていうのはありますけど。
なんかその中澤はこうインスピレーションってどうやって持ってくるの、うん、そのゼロからなんかこう1を今回1から10とかどんどん上げていくためになんか
ゼロからというか俺のインスピは結構やっぱり人からもらうよね。なんだかんだ言ってやっぱり役者からもらうことが多いかな。
ってことは役者さんがお芝居で練習の時にいろいろ引き出しを出してくれたらああしようこうしようっていうなんかこう アイデアが湧いてくるってこと？
それが一番湧くね。
へえ。
一番湧く。でそれが本当にさ、例えば A さんがさ、うん、インスピもらって、じゃあ俺もインスピが出て、それを A さんに伝えると相手の B さんもね、化学反応でまた違うインスピが来て、いろいろそういった形でいろんな肉付けがどんどん増していくっていうか、
はいはいはい、
そうやって俺は作る演出家だから、
うん、
なんつうのあっち行ってこっち行ってっつって、あと3秒間で言ってとか、そういうさ、一人でやんないから俺演出スタイルは。だからそういうやっぱ人からもらうかな、インスピ。あとかっちゃんにももらうしね、音楽にもね。意外とフラットな状態でいい意味でね、真っ白なまんまで俺は結構稽古場行くけどね、あんまり固めないで。
でやってきたものを自分で分かりやすく伝えてあげてってことか。
抑えるところは抑えるよもちろん、
うん
うん、でもあんまりガチガチに作っちゃうと、
うん、
意外と人ってさ、それ通りに動かないし喋んねえから。
そうだよね、うん、そればっかにとらわれちゃうよね。なんか3秒後に喋んなきゃってばっかに言っちゃって、全然人の目見てなかったりとか。ああなるほどね、
だから今日のさ、歌い人さんも言ったじゃ ん、人のいいことを見たいっていう歌詞の中に入ってたじゃん。いいことをもっとね、あなたのいいところをもっと私は見たいんだみたいなことを歌詞の中で言ったでしょ。だからそれだよね、うん、
その通り。
お前、ね、お前聞いてなかったらそれちゃんと
聞いてた。
いやいやそうだよね、まあそういう、うん、っていう感じかな、インスピは、うん、
そうですか。
でどうなの今回、まあ、脚本家として、
はい、
どうですか。
いや、もう僕は作ったので、うん、一回まず2人というか、まあ、中澤とかっちゃんに託しますので、まず、
うん、
で、まずどういう風に2人が感じるのかっていうのが今回見て取れたので、次は稽古が始まったら中澤が考えてることを横で見させてもらって、で、僕の気持ちを中澤に伝えて、中澤から役者の方とかスタッフの方に伝えてもらえた方が、まあ、組織としても合ってるし、説得力も増すのかなと思うので、ちょっとそういう風に舞台を作っていきたいと思います。
かっちゃん、この曲は次回公演使わないよね。この曲じゃないよね、作ったのね。使え
って言えば別に、
ね、権利権利、はい、権利が。
なので次回公演楽しみにしててください。以上トークコーナーでした。エンディングの時間になっちゃったよ。中澤プロレスなくなっちゃったよ。
しょうがない。こういう日もある。
じゃあなくなったけど、じゃあちょっと一個だけ言わして。
一個だけで。
今日用意したのが、うん、今日のテーマ、アンドレザジャイアントだったの。
あの2メートルか3メートル
ある
人、
そう、うん、でかい人、うん、
でかい人、
もう2メートルですよ、もう、うん、ね、その人の技でヒッププレスっていう技があったの、
うん、
こうお尻をね、こう倒れた間にガンガンぶつける何回もお尻をね、うん、その時に実はタイガー服部っていうね、新日本レフリーがいて、
うん、
タイガー服部が言ってたんだけど、これ事実だよ、うん、そのね、アンドラジャイアントのヒッププレスやってる時に、うん、実はアンドラジャイアントは並行してたからね。いやそれ本当らしいんだよ。っていうちょっと話で盛り上がろうかなと思ったのよ。
はい、また次回ね。
はい、次回ね、はいはい、というわけで、告知になります、
はい、
ゴールデンボールクラッシュ、次回公演の、情報になります、
はい、
タイトルフォーカス、脚本は一ノ瀬一太、演出中澤宏樹、音楽飯塚克美、そしてメンバー千葉矢野と森立顧問は出演します。私も出演します。
はい、
はい、場所はステージカフェ下北沢亭、2017年5月13日14日日曜日、2days 4ステージになります。13日土曜日は14時からと、19時30分からの2回、14日日曜日は、14時からと18時からの2回、計4回公演になります。
まあ、土曜日日曜日ってことかな。
予約開始日は2017年4月8日土曜日から、予約スタートになります。
はい、
はい、この、詳細ホームページに載っております。
そうですね、はい、またいろいろ載っけてきますので、まだちょっと5月まで長いですけれども、皆さんちょっとね ちょっと首を長くして待っててもらえればなと思いますのでお願いします。
はい、なんでね、次回の、このラジカフェでこのフォーカスのちょっと外部出演者の皆様呼びたいなと思ってます。
そうですね、はい、いろいろこう楽しんでもらうためにもね、
はい、
役者の方に来てもらおうと思ってます。
はい、森律子、千葉綾乃もきっとこのスタジオに来てくれるでしょう。
きっとね。
はい、番組のお相手は私中澤と
一ノ瀬一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバイ。